リサとバヤの SG ラジオ。
皆さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
かわいい子が大好きな SG 運営者のリサです。
2025年度年女のバヤです。
年女って何かあるの？特別な何かが。
ないよ。
なんだろうね。
これといって、あの、絵馬に蛇が描かれてるぐらいで、1年間は蛇年やなって思うぐらい。
ちほら、実家はさ、おとそ飲むときに、年女、年男がいたら、その人が最初におとそ飲
む。ああ、そうなんだ。
だったら、そうやってた。
あと、なんだ、干し柿食べて、種が何個入ってるかで、運勢を振らな。
うん、まあ、干し柿もだってなんか、運が上向きになりそうな。
そうな。私、干し柿食べへんけど、別に運上向いてんで。
そういう人はいらないのよ。もう日本人じゃないから、リサちゃん。
じゃあ、さてさて、今回も司会を務めます、SG 会員のよしみです。よろしくお願いします。さあ、今回は久々にゲストに来てもらっています。SG 会員でありながらも、言語習得理論に詳しくて、SG ミキサーというコンテンツで、おうち英語について解説をしてくれていたり、SG のフォニックスレッスンの監修をしてくれたりと、もうむしろ会員さんというよりみんなの先生のような存在のマリちゃんです。さあ、マリちゃんが SG ラジオのゲストに来てくれるのは2回目なんだけど、今回マリちゃんの話を聞くのが初めてだよという人もいると思うので、まずは簡単な自己紹介をお願いします。
はい、マリです。英語を教えながら、今、SG のフォニックスクラスのカリキュラムと、教材を作っています。で、10年くらい前までは学生とか社会人中心に、英語を教えてたんだけど、出産以降、子供の英語にシフトして、子供に英語を教えてます。で、読み書きで苦戦する子たちを教えることが結構あって、で、最近はそういう子でもフォニックスを学習しやすいようなフォニックスの教材を、日々作っています。で、プライベートでは12歳の女の子がいて、で、まあ、ほぼ手は離れてきているんだけど、繊細すぎる大型犬の世話に毎日追われています。今日はよろしくお願いします。
マリちゃんといえばさ、そのさ、大型犬のね、ワンちゃんがね、すごく可愛くて、そう、すっごい久しぶりに話題を聞いたなと思って。
うん。ぱやぱやくん。
うん、今日も散歩行ってきたよ、さっき。
すごい。
だいたいマリちゃん、いつ聞いても疲れてんねん。犬の世話。
犬の世話。
いつメッセージしてもだいたい疲れてるか、時間がなくてバタバタしてる。犬の世話が忙しくて。
いや、ちゃんと仕事してんだよ。仕事の合間に散歩してるから。
いや、さ、犬の世話の合間に仕事してる感が私はあるな。
めっちゃ面白い。
まあ、とはいえね、本当に英語のことに詳しくていろいろ教えてくれるマリちゃんなんだけれども、今回はまた1月の終わりぐらいにフォニックスレッスンの新規募集を始めるので、マリちゃんにフォニックスについていろいろ聞いていきたいなと思っています。よろしくお願いします。さあ、SG のフォニックスレッスンもとうとう来年で4年目に突入みたいだよね。
そう、継続してくれてる子もいてありがたいことに、来年の春は、まあ、英語を話したり書いたりするときに必要になってくる文法をと、あとフォニックスを学ぶ4年目のクラスっていうのを新しく開講する予定です。
そうね、もうなんか1年ずつ順番に作っていって改善しながら次のまた星を作ってっていう感じで徐々に作ってる感じかな。
じゃあそもそもフォニックスって一体何なの？
とざっくり言うと、英語の文字と音の関係を教える教授法のこと。で、例えば日本で育った子供も初めは字は読めないけど、普段から日本語を話してるよね。で、これが音が分かってる状態。で、そこから、あっていうひらがなは、あっていうふうに読むよみたいに、この文字はこの音っていうふうに、この関係を学習することで、文字を見たときに自分が知ってる音と一致していく。で、英語でも例えば、a cat on the mat みたいな文章が、まあ、聞いて理解できる子で、で、まだ文字が入ってなかったら、それが書かれた文を見ても読めないよね。でも、フォニックスの音がある程度入れば、音と音をつなげて、この文章が読めるようになる。 っていうふうに、なんか音と文字の関係を体系的に教えていくことによって、英語で読むとか英語で書くっていう時の負担を減らすものなのかなと思って。
私さ、の中学校の時にさ、フォニックスっていうのをやりますって言われて、シンセティックかアナリティックか分からへん、どっちがどっちか私は分からへんねんけど、 A says apple みたいなカードを先生がこう一枚一枚で、 B says prepare とか C says cow とかいうのをやったの。すごいな、30何年前やで。
最先端よね。
最先端だよね。
その先生すごいね。
それはどうなの？何？アナリティックフォニックスとシンセティックフォニックス
っていうのは何が違うの？どっちがどっちですか、まず。
多分ね、SG ミキサーとかで話してくれたことはあると思うんだけど、今日ラジオを聞いてる人にもちょっと説明してもらえたらなと思うんだけど。
私も実際自主保育のプリスクールで子供たちにフォニックスを教えてるときに、アナリティックフォニックスだと読み書きが苦手な子にあんまり向かないなっていうのに途中で気づいて、で、もう5年くらい前にシンセティックフォニックスにこう全部シフトしたんだけど、そのアナリティックフォニックスのアナリティックっていうのは和訳すると分析に関するっていう意味があって、名前の通り分析するんだよね、単語を。単語、知ってる単語を分析して、でそこから音の法則を見つけるような方法。だから例えばアナリティックフォニックスの、アクティビティの一つを紹介すると、さっきバヤちゃんもちょっと昔やったって言ってたけど、 bat、 ball、 bread みたいな同じ音から始まる単語を見て、共通する音は何みたいな、 b だねみたいな、知ってる単語からもしくは絵を見ながら音を分析していくような感じなんだよね。だからシンセティックフォニックスを使ってるジョリーフォニックスみたいに、一つ一つの音をまず学習してからそれをつなげていくっていう作業はあまりしない。うん。塊から一つ一つの音を分析していくっていう感じ、イメージかな。どっちかっていうと。で、アナリティックフォニックスっていうのは、子供たちが教わるのは一般的にはアルファベットの文字の数と同じ26音に限られてるんだよね。で、文脈とか絵とか、そこから単語を推測するっていうのも推奨されてて、あとは A から Z の順番に音を入れていくから、まあちょっと時間はかかるっていう感じ。で、反対にシンセティックフォニックスは、Rain とか Pie とか Tie とか、そういう二文字音も含めた42音だったかなを最初に学習するんだよね。で、推測するっていうことはあまり推奨されてなくって、ちゃんと音と音をつなげて、それをブレンディングしていくっていうのを最初の方からやっていくっていうのと、A から Z の順番じゃなくって、よく使う音をから学習していくっていうのが違いかな。
で、私がやったのがアナリティックだよね。それ A B C D ってやっていくやつやんね。
うんうんうん、
それってさ、小学校1年生の、ね、ひらがなで言ったら、ひらがな習いますよ。はい、あって書いてくださいって、あからやる。結構あむずいやんっていう。宿題はさ、だって C か2かだったのよ。最初が一択で書けるやつ。なんか、そっちの方が、シンセティックに似てる気がする。
うん。私もちょっとその話すごい思ったの。なんか、その子供がね、1年生でひらがなを習うときに、あじゃなくて、しとかつとかから始まったから、あからじゃないんだってすごく驚いた覚えがあって、うん、そうそう、一瞬それを思い浮かべた。シンセティックの話を聞いてるとき、うんう
ん。まあ、だから、アナリティックは、ある程度、こう、話ができて、英単語知ってて、で、そういう力にも頼ってる節はあるよね。
まあでもさ、おうち語界隈っていうか、まあ普通のフォニックスどこでもすごい浸透してきたけど、フォニックスイコール読むためのスキルみたいな感じのイメージない？
うん、あとはほら、ね、発音のためって思ってる人もいるんだよね。
あ、そうね。
うん。
まあ発音もわかりやすくなるはなるけどね。
私も小さい頃英語教室でフォニックスあったんだけど、アポ、ブ、ブ、ベア、ク、ク、キャットってやってたのを覚えてるんだよね。
で、結構
そう、とりあえず言ってましたみたいな。で、それがフォニックスとか知らなかったし、それが読みに関係あるとか全然知らなくて。 でも本当今はね、ファニックスっていうのがすご
ね、
くね、
みんな知って
話題
る
によ な
ね。
ることが、
通じるよ
多い
ね。
かなと思う。ねえ。じゃあそのフォニックスは、やっぱりおうち英語において、フォニックスを学んでいるっていうのは大事？必ずやった方がいいもの？
なんか必ずやった方がいいっていうわけじゃないけど、まあ一通りやっておくと負担が減るよっていう感じかな。子供にもよるけど、例えば絵本を読み聞かせてるだけで自然に読み始める子ってたまにいるよね。で、そういう子っていうのは音に対する感覚とか、あと記憶力とか、あとパターンを自分で見つける分析力とか、文字の形を認識してそれを記憶する能力って、そういう力が総合的に高かったりして読めるようになると思うんだけど、まあ、こういう子っていうのはまあごく一部だと思ってて、で、多くの場合はまあ何かしらの介入だったり、どこかしらサポートがあるとスムーズなのかなって。だからまあ絶対必要ってわけじゃないけど、まあ、すごい読むのが上手で、もうどんどん自分で読み出すっていう子も、書くときになったら読めるけど書けないとか、綴りを間違えたりすることも結構あるから、まあ、ある時点でフォニックスが、まあ、少しでも入ってると負担は減るかなっていう感じか
こう、一度はさらえておいた方がいいかなっていう感じ。でもそのさらえ
な。
具合もさらっとして入る子もいれば、ゆっくりじっくりやった方がいいっていう子もいるし、小さい時からコツコツやった方がいい場合もあれば、もうちょっとある程度大きくなってから、もう短い時間でさらっとやった方がいいとかっていう子もいるから、なんかもう、ちょっと読み、なんか文字に敏感な時期になったらもう始めましょう。なんか4歳とか3歳とかでさ、もうフォニックスみたいな感じに一律に思う必要はないかなって思うね。
私がさ、文字に強いタイプで、自分でこう見た感じで、下に出てるとか上に出てる、ある単語を見たときにね、そういうのと、多分中学校に入って、さらっとだけど、フォニックスをやったことで、多分ナチュラルにささっとできるようになった人だから、うちの子とかはすごく読み書きが苦手なんだけど、あ、こういうタイプが普通にいて、私はラッキーだったんだろうなっていうのをすごく感じてるから、フォニックス動作とか音とかで、こう、いろんなところから吸収できるようなやり方でやっていったらいいんじゃないかなって、すごく子供を見てたら思う。
入りやすいよね、そういうふうにすると。まあ、時間がすごくかかるし、なかなかそういうふうに教えられる人っていうのがね、学校でもあんまりいないから、難しいっちゃ難しいんだけどね。
フォニックスって、さっきもちらっと話が出たような気はするんだけど、だいたい何歳ぐらいだったりとか、おうち英語でこの辺のことができるようになれば始めるといいよとかってあるの？
そうね、最初の質問ポイントの、まあ、何歳くらいだけど、ジョリー・フォニックスですごく有名な、山下佳代子先生っていう方がいらっしゃるんだけど、その先生が総合トレーニング講座でおっしゃってたんだけど、文字っていう観点で言えば、就学以降、まあ、小学校に入ってから、で、学校でも、まあ、日常的に読み書きが始まる時期だと負担が少なめな気はする。っていうことは、まあ、6、7歳以降っていう感じなのかな。で、市販のジョリーフォニックスの、ワークブックも、小学生、中学年とか、それ以降の子に向けて作られてると思うんだよね。もう書く欄がすごく狭いし。ただ、これは文字の導入に関してであって、音に関して言えば、まあ、英語の音に慣れるっていう意味では、フォニックスを入れる前に、まあ、早い段階で、英語の音にたくさん触れるっていうのはいいんじゃないかなと思う。で、まあ、おうち英語やってる家庭は、子供によっては、まあ、書くのが抵抗ない子ってたまにいたりするから、まあ、必ずしも小学生になるまで待たないといけないっていうことでもなくて、まあ、自分の子供はどういうタイプかなっていうのを見て、文字に対して興味持ってるなら、まあ、少し早く始めてもいいと思うし、まあ、反対に興味がなさそうだったら、まあ、焦らずに音のインプットに集中していいんじゃないかなと思う。まあ、このなんて言うんだろう、準備ができてるかみたいなの見極めて結構大事で、まあ、文字に対して抵抗がないとか、そういうレディネスってすごく大事だから、そこをちゃんとこう見極められるといいかなって思う。文字を導入する前にちゃんと英語の音に親しむ時期を作る。 ていうのが大事かな。
うん。だから、概してこう、やっぱり早いおうち英語界でフォニックスを導入するのが、今の風潮的にちょっと早すぎるのかなっていう気
あ
は
る
してる
ね。
かな。なんかまあ、気軽に取り入れられる媒体、そのアプリだったりとか、ゲームだったりとか、動画だったりっていうのがすごく増えたから、取り入れやすいっていう部分では、すごくハードルが下がったけれども、果たしてそれがマリちゃんの言ってたレディネスにつながるのかっていうのは、ちょっと微妙かなって思うから、なんかそこまで焦らなくてもいいのかなって思うし、なんか他のことを、他のインプットとかを削ってでも、なんかフォニックスを先に入れとかないと、みたいに焦る必要はないのかなと。思います。
なんかフォニックスっていうと必ずこう文字がセットになってきてしまう部分もあるから、その文字に対して大丈夫かな、文字入れる時期かな、まだ早いかなっていうのをちゃんと見極めれたらいいよ
早くフォニックスをやり始めました。で、まだレディーじゃない時はさ、響かへんわけやん。ってこと
ね。
は、なんかもうちょっと後にしたら、キュッと短い時間で、理解が進んで、すぐ習得できるっていうのもあるわけやん。そっちの方がこう、なんかこう、やってる方も、あ、やっててよかったってなる気がする。
そうね。だってまあ、小学校で読み書きが始めるにも、それなりに理由があるわけじゃない？今、先取りが結構、先取りする人も多いかもしれないけど、小学校1年生になって、書いたり、読んだりするのが本格的に始まるから、やっぱりそこあたりの年齢を目安にしつつ、自分の子供はどういうタイプかなっていうのを考えるといいかな。
だから SG のフォニックスも一応年長からを対象にしてるよね。
じゃあ、いざフォニックスをやりましょうっていう時に、どんなことをやるといいのかな？なんかこう、普通の家庭でも取り組むことってできるものなの？
そうね。まあ今いっぱいアプリとか動画とかあるから手軽に始められるっちゃ始められるけど、さっきの、英語の音に親しむっていう話に戻るけど、これはおうち英語でもやってる家庭も多いんじゃないかな。音源をかけ流したりとか、絵本を読んだりとか、英語の歌を歌ったりっていうことが、フォニックスをいずれ導入するにあたって、すごくいいアクティビティかなって思う。で、これがね、どういうふうにフォニックスにつながってくるのかって、ピンとこない人もいるかもしれないんだけど、英語の音を聞き分けるっていうのが、フォニックスには欠かせないんだよね。で、音韻認識って言われてるんだけど、村上佳代子先生っていう読み書き困難の専門家の方が書いてる、読み書きが苦手な子供のための英単語指導ワークっていう本があるんだけど、まあ、そこに書いてあった定義によると、音韻認識っていうのは、言語の音声を様々な単位で認識して操作する力って書いてあるんだよね。で、例えば、どういうことかって言ったら、cat って聞いて、終わりの音は t で終わるなっていうのが分かったりとか、あとは音の塊だけじゃなくて、そこから一つの音を切り出して捉えることができる。そういう力だったり、あとは音のリズムで言うと、cat は日本語だと、キャとって3拍なんだよね。なんだけど、英語は cat っていう風に一音節だっていうのがなんとなくリズムがわかる。そういうのとか、あとは、ライムの話になるけど、cat, bat, hat っていうのは at っていう部分が同じっていう、その音の、そういう音の塊でも、認識できたりする力。で、そういう力っていうのがある程度育った段階で、文字が入ってくると、音と音をつなげるブレンディングだったりとか、今度は音の塊を一つ一つの音に分けていくセグメンティングっていうんだけど、そういう分けていく作業も、まあ、抵抗が少なくなるし、まあ、フォニックスを進める上で負担が少なくなると思うんだよね。で、じゃあ、ずっと英語に触れてなくって、これからフォニックスを始めます。音韻認識が育ってない状態はどうなのって言われたら、まあ、そういう時はフォニックス入れない方がいいのっていう感じかもしれないんだけど、そういう意味じゃなくって、 音韻認識がまだ育ってないっていう子は、まあ、同時進行でフォニックスやりながら英語の音に慣れていくっていうのを、まあ、アクティビティレッスンで取り入れたりすると負担が減るかな。
聞いてると、でもやっぱ、家庭で英語が苦手なママがやるってなると、ちょっと難しそうな気もするね。
な
難
かなか
し
難
いと思
しいね。
う。
私苦手ママやんか。本当に単音とかだったら、アプリがあるよとかでできるけど、やっぱりその、あっとかをさ、こう分けてとかはもうそんな思いつきもしないし、ちょっと難しすぎるハードルが高い。
じゃあ、やっぱりこう、意外とこう、何か教材を使ったりとか、そういうレッスンを受けたりっていうのが結構おすすめだったりはするのかな？
まあ、なんか、そういうのが得意で、親御さんが、こう、そういうのをアプリとか見つけて、これを、それを、こう、気づいたらやるっていう感じでできるのであれば、なんか、あ、ここが足りてないなっていう時に、そういう教材見つけてやったりっていうのは、まあ、できると思うけど、なかなか難しいよね。
なるほどね。フォニックスがやっぱりなかなか入りにくい子とか、すごく入りやすい子っていうのはやっぱりあるものかな？
それはすごくあると思う。で、これは英語が母語の子でも同じで、入りやすい子っていうのは、まあ最初、さっき話したみたいに、音の聞き分けが得意とか、記憶力があるとか、あとパターンを見つけやすいとか、文字の形を見分けて覚えるみたいな、そういう力が総合的に高い子は入りやすいし、反対に入りにくい子っていうのは、さっき言ったことが、一つだけ苦手だったりとか、複数苦手だったりとか、全体的に苦手だったり、そういう子っていうのはやっぱりいるから、で、みんなそれぞれ違うから、まあ、子供によって音の聞き分けは得意だけど、文字の認識が苦手な子もいるし、文字の認識は得意だけど、音の記憶が苦手っていう子もいるんだよね。あとは、これは、そういう認識する力とかそういうのを別として、嫌だっていう気持ちで心の壁ができちゃってる場合も入りづらい。まあ日本語と一緒だよね。日本語の読み書きと同じだけど、共通するかなと思う。入りやすい子、入りにくい子っていうのはいるかな。
三つ目に、もう深くうなずいたわ。もう心の壁だ。
いや、
す
そ
ご
れは
く。
もうどのことにおいてもそう、全部
そう
フォ
だよ
ニッ
ね。
クスだけじゃなくって、まあ、英語全般、インプットに関してもそうだし、その他の勉強だったり、その他の学びだったりについても入りにくい、その得て増えては、本当に細かいカテゴリーに分けられたら、ここは得意だけど、ここは苦手とかっていうのは、本当に人それぞれ違うし、あと心のハードルがあるかどうかとかさ、そのロールモデルがいるから頑張れるとか、そういうのも、総合的にさ、やっぱ関わってくるもの。まあだからこそおうち英語もこの心のハードルがある状態で、いくらいいというノウハウをやったって効果が上がらないから、そういうところのハードルをまず取り払ってからやるとか、そういうところもね、状況に合わせてやっていかないといけないっていうところにつながるよね。
じゃあ、そろそろお時間になってしまいましたが、いかがでしたでしょうか？少しでもフォニックスについて、フォニックスがどんなものか分かってもらえてたらいいなと思います。さてさて、次回は SG のフォニックスレッスンのことや、マリちゃんがカリクラムを作る際の裏話とか、もっともっとフォニックスについて聞いていきたいと思います。それでは、次回もお楽しみに。バイバーイ！ビビビ！